こんにちは。主人方の賛美に感謝いたします。それでは早速ですけれども、共に御言葉をお読みしたいと思います。今日はマルコの福音書の15章16節から32節をまずはじめにお読みしたいと思います。マルコの福音書15章16節から32節までまずお読みしたいと思います。16節、兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、唾をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。そこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの台上書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に二人の強盗を、一人は右に一人は左に十字架につけた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王、神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また最初たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。今日はここから十字架にかかられたイエス様を見ていきたいと思います。お祈りをしたいと思います。天の神様、ただいまからのひととき、御言葉を祝福し、御言葉によって私たち一人一人を養い育ててくださいますように、語るこの者、聞かれるお一人お一人を主が祝福し導いてください。御手においだねして、尊きイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様はご自身について、異邦人に引き渡され、彼らをあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺しますと、自分自身のことを予告されていたわけなんですね。その通り今、イエス様は異邦人ピラトに引き渡され、裁判にかけられたわけですね。ピラトは、群衆の機嫌を取ろうとしてバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるように引き渡したとあるわけですね。そして今日お読みしたところであるわけですね。ピラトの下でローマ兵によって十字架にかけられるわけなんですね。まずはじめに見たいのはイエス様の苦しみであるわけなんですね。その一は肉体的な苦しみであるわけですね。鞭打たれ、その傷んだ体で十字架を折ってゴルゴタへと向かわれるわけですね。傷ついた体で大きく重たい十字架をね、担いで歩いていくことはね、簡単なことではないと思うわけですね。途中でイエス様は倒れられたようですね。代わりにクレネ人シモンが背負わされたわけですね。ゴルゴタに着くと、もつ薬を混ぜたブドウ酒をイエス様に与えようとしたが、お飲みにならなかったとあるわけですね。まあ、イエス様の肉体的な苦痛をですね、 少しでも和らげようとしたのかもわからないんですね。しかしイエス様は飲まれなかったとあるんですね。十字架の苦しみを味わい尽くされたわけなんですね。そして両手両足をね、釘付けられ、イエス様は十字架にかかられたわけですね。イエス様のこの様子はイザヤ書の53章の7節で言われているんですね。スクリーンに出ると思いますけども、イザヤ書の53章の7節、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。詩篇のある箇所ではこのように言われているんですね。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上あごにくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きましたと。苦難のしもべであるわけですね。イエス様は肉体的な苦痛を受けられたわけですね。それだけじゃなしに精神的な苦しみを味わわれたわけですね。それは人々の罵りであるわけなんですね。ローマ兵たちは長老したわけですね、馬鹿にしてからかったわけですね。なんとイエス様に紫の衣を着て茨の冠をかぶせたわけ。紫の衣っていうのは当時やはり高価なものですね。位の高い人、また王が着る服であったわけなんですね。さらに茨で冠を作ってかぶらせたわけですね。そして言うわけですね、ユダヤ人の王様は万歳、王のように見立ててね、あざけって言うわけですね。そこにはね、自分は王だと言ってるが結局は何もできない、惨めな死刑囚に過ぎないんだという、そういう思いがあるわけですね。彼らはイエス様を侮ったわけですね。なんと足の棒でイエス様の頭を叩いたり、つばきをかけたり、ひざまずいて拝んだりしたというんですね。本当に馬鹿にしてからかったわけですね。そして十字架につけたわけですね。彼らはその十字架の下でですね、イエス様の着物を分けるためにくじを引いた、あるわけですね。イエス様の苦しみに思いを寄せるのではなくですね、この着物は誰のものになるかというふうにね、そのようなことを考えていたわけですね。でもそのことも予言されていたわけですね。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにしますと。ローマの兵士たちはね、あざけり、罵ったわけですね。でも彼らだけではないんですね。今読みしたところには、道行く人々もあざけったんですね。この人たちは、この場所にわざわざ出向いたようですね。そして十字架の前を通り過ぎていくわけですね。そして頭を振りながら罵ったとあるんですね。頭を振ってるんですね。ああ、軽蔑しているわけですね。王、神殿を打ち壊して三日で建てる人を、十字架から降りてきて自分を救ってみろ、というわけですね。大きなことを言っていたイエス様、しかし、お前は何もできないのではないか、と。そのようにね、何もできないんだ、というふうな感じで言っているわけですね。彼らは罵ったわけですね。しかしどうでしょうか。イエス様は悪いことをされたんでしょうか。罵られるようなことをされたんでしょうかね。そういうことはされなかったんですね。しかし人々は罵ったんですね。また宰相と律法学者たちはあざけったとあるんですね。このように言うんですね。彼らは他人は救ったが自分は救えない、キリスト、イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。と。イエス様は数多くの奇跡と癒しを 通して人々を救われたわけですね。人々を救ったのに肝心の自分は救えないのか、十字架から救えないのかと言ってね、あざけったわけなんですね。でもそれだけじゃなしに、イエス様と一緒に十字架につけられた強盗どもも同じように罵ったって言うんですね。同じように言ってんですね。十字架から降りてもらおうか、それを見たら信じるからと言って罵ってるんですね。それはイザヤの53-3にね、予言されていたそうですね。前のスクリーン見ていただいたらいいと思いますけども、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったんですね。他の詩篇のところではこのように描写されてですね、しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしり、民の蔑みです、私を見る者は皆私をあざけります、彼らは口を尖らせ頭を振ります、主に任せよう、彼が救い出したらよい、彼に救い出させよう、彼のお気になるのだからと、そのように言われてたわけですけどもね、人々はそのようにイエス様を罵ったわけですね。十字架から降りてこいと、何もできないのではないか、大きなことを言っていても何もできないのではないかと、十字架にかかっているイエス様を罵ったわけなんですね。肉体的な苦しみもありましたけども、人々から罵られて精神的な苦しみもあったわけですね。そして何よりも霊的な苦しみがあったわけですね。それはマルコ福音書の15章の33節34節に描かれています。33節、さて12時になった時、電池が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるって言うんですね。12時になった時に電池が暗くなって午後3時まで続いたんですね。そして3時にイエス様は言われたんですね。大声で言われたというんですね。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てだったのですか。イエス様の苦しみが表されているわけですね。それは父なる神様に見捨てられて呪われたものとなる苦しみであるわけですね。それまで結ばれていた父なる神様との完全なね、愛の交わりから切り離されるということなんですね。このことも詩篇ではね、言われてたんですね。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、遠く離れて私をお救いにならないのですか、私のうめきの言葉にも。人々は十字架にかかられたイエス様を罵ったわけですね。でもそれは十字架の意味を知らなかったからだと思うんですね。だからこそ言ってるんですね。十字架から降りてもらおうか、それを見たら信じるからと。十字架の意味が知らないからこそ彼らは言うわけですね。イエス様は惨めな人なんだ、罵ってる、何もできないんだ。十字架の正しい意味を知らないから罵っているわけですね。人々は十字架から降りてもらおうか、それを見たら信じるから。しかしイエス様は降りられなかったわけですね。その降りられなかったイエス様の十字架、そのことを続いて考えたいと思うんですね。イエス様の十字架、なぜ降りられなかったのか。それは一番目に、神の御心であったというんですね。イザヤ53-10にね、 しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であったと言うんですね。イエス様の十字架は神様の御心であったっていうんですね。イエス様ご自身もそのことをよく知っておられたんですね。ゲッセマネの園で祈られましたね。その時に祈られたんですね。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、あなたの御心をなさってくださいと。イエス様を砕いて痛めることは主の御心であったんですね。神様の計画であった。その姿、同じくイザヤ書に描かれてるんですね。イザヤ書の53章の4節から6節お読みしたいと思います。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。あるんですね。主は私たちすべての咎を彼に負わせた。イエス様があの十字架で私たちの罪を負ってくださった。神様の御心であったわけですね。新約聖書の第一ペテロの2章の22節から24節もお読みしたいと思います。第一ペテロ2章の22節から24節、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の故にあなた方は癒されたのですとあるわけですね。イエス様は私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからだというんですね。多くの人の罪を負うために来てくださったわけですね。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われた、負ってくださったというわけです。十字架は神の御心であったというわけですね。続いて見たいのはそのイエス様の従順な姿、従順を見るわけですね。ヘブル書の中ではこのように言われてるんですね。そこで私は言いました、さあ私は来ました、聖書のある巻に私について記される通り、神をあなたの御心を行うために。十字架からはね、イエス様の従順を見るわけなんですね。ピルージーの手紙の2章の6節から8節もお読みしたいと思います。2章の6節から8節、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てれないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと。人として来られた、この罪のように来られた、本当にへり下って来られたんですね。十字架の死にまで従われた、神の御心にね、従順に従われたわけですね。そしてイエス様の十字架、 私たちはイエス様の愛をね、知るわけなんですね。自分から命を捨ててくださったんですね。イエス様は言われましたね。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。自分から。意志を持ってね、私たちを愛してですね。聖書言うんですね。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様はね、私たちを愛して十字架にかかって死んでくださったわけですね。罪のあがないのためにあの十字架にかかって死んでくださったわけですね。私たちは十字架を見るときにね、イエス様の愛を知るわけですね。イエス様の愛を覚えるわけなんですね。その愛はね、イエス様の十字架上での祈りにも現れているわけですね。自身をあざけり、罵り、十字架につけている人たちのためにイエス様は愛して祈られましたね。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと。イエス様は自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいと教えられたと思うんですね。そのように主はね、自分を迫害する者、自分の敵をね、愛し、祈られたわけですね。そしてこの祈りは私たちのための祈りでもあると思うんですね。神様に背を向け、神様なんていない、神様をあざけり罵っていた私たちのためにね、取りなしの祈りをしてくださったと思うわけですね。罪深い私たちのためにね、祈ってくださったわけですね。続いて大きな三番目に見たいのは、その十字架の結果ですね。十字架の結果、十字架のゆえにっていうことですね。十字架は私たちに何をもたらすのか。一つは罪の許しですね。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けていますとあるんですね。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですと。私たちの罪の許しのためにイエス様は十字架にかかって血を流してくださったわけですね。私たちイエス様を信じた者は罪の許しが与えられるわけですね。でもそれだけじゃないんですね。神様との交わりが回復するんですね。マルコの福音書の15章の37節から39節。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。イエス様は亡くなられたんですね。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。イエス様が亡くなられたんですね。そして神殿の幕が真っ二に裂けたって言うんですね。聖所と死聖所と隔たりがあったわけ。その幕が裂けたって言うんですね。神様との交わりが回復されたわけですね。ヘブル人への手紙の10章の19節、20節はそのことを言っているわけですね。ヘブル人への手紙の10章の19節20節です。すみません。ヘブル人への手紙の10章の19節20節。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けて くださったのですと。私たちはイエス様を信じて神様と共に歩むのとなったわけですね。神様との交わりの中に回復させられたわけですね。新しい生ける道を設けてくださった。私たちは生きるものと、新しく生きるものとされたんですね。神様と共に生きるわけですね。神様の命に生きるものと回復されたわけですね。十字架によって私たちは大胆に神様の前に行くことができるわけですね。大胆に神様と交わることができるわけなんですね。そして最後に見たいのはその百人隊長の証言であるわけですね。イエス様の十字架での出来事を見ていた百人隊長ですね。イエス様が息を引き取られたのを見て言うんですね。この方は誠に神の子であったと。イエス様が神の子である、イエス様が神様であり私たちの救い主である。私たちはこのことをしっかりと覚えたいと思うんですね。イエス様は神の子であり神である、そして私たちのためにあの十字架にかかって死んでくださった誠の救い主であるということですね。私たちは罪許されてね、神様とね交わることができるわけですね。天の神様、そして私たちは神様から導きを受けることができるわけですね。御言葉を通して神様は私たち一人一人に御心を教えて導いてくださるわけですね。私たちは神様の喜ばれる道、御心を歩むことができるわけなんですね。これはなんと幸いなことでしょうか。神様から離れていた時にはね、神様の御心ということが分からなかったんですね。それは自分は何のために生きるのかということでもあるわけですね。神様を知らない時はね、自分は何のために生きるか分からないのではないでしょうかね。一時的にこういう目標を持ったかも分からない。しかし達成してもまた次また次となるのではないでしょうか。自分は何のために生きているのか。しかしね、神様との交わりのうちで神様の御心を示され、神様からの力をいただいて一歩一歩歩んでいくことができるわけですね。生ける道に入れられたわけですね。百人隊長がね、この方は誠に神の子であった言ったわけです。私たちはその方を信じ受け入れているわけですね。そしてその方に導かれているわけですね。一歩一歩神様に信頼して導かれて歩んでいきたいと思うわけですね。イエス様の十字架、それは私たちの救いのもとであるわけですね。そして命の道へと私たちは入れられたわけですね。私たちは信仰を持ってこの命の道を歩んでいきたいと思うわけですね。それでは一言神様にお祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、あなた様が私たちの救いのためにイエス様を送ってくださったことを覚えて感謝いたします。イエス様のあの十字架の贖いによって罪許され、あなた様と交わり命の道へと入れてくださったことを覚えて感謝いたします。信仰を持って命の道をあなた様と共に歩いていただきますように、お一人お一人の歩みを主が豊かに祝福し導いてください。感謝し 尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。